今日は中東号についてお話をしています。中東号というのはどういう罪なのかというと、私たちは苦しくなってくると、その苦しみをこう人にぶつけることによって解消しようとするんですよ。苦しくなってくると、その苦しみを誰かに与えることによって楽になろうとする。例えばそれが愚痴なんですね。愚痴を聞いてもらうと、自分の中にある苦しみが抜けて楽になる。スッとする。当然のごとく、その苦しみはどこかに行きますから、愚痴を聞いた人のところに流れてくる。流れてきた分だけ心が汚れる。心が汚れるってことは、心が傷ついて苦しむってことです。だから心が汚れている人っていうのは、それだけ心が傷ついて苦しんでいる人ってことなんです。当然心が苦しんできたら、苦しいからその楽になりたいと思って誰かにぶつけずには折れない。これが殺生業と言われるものなんですね。苦しい時にその苦しみを誰かにぶつけて楽になろうとする心を殺生。中道っていうのは何かっていうとですね、自分が気持ちよく殺生するために誰かを悪者にして、この人は悪いんだから怒りをぶつけてもいいんだと、ね、苦しみをぶつけてもいいんだと正当化する心です。それは自覚がないだけです。自覚がないだけ。そこで大事なことはですね、なるべくね、人に悪をぶつけたくないですよね。どうしたらこの悪をぶつけずに済むか、これ知りたいでしょ。知りたいでしょ。どうしたらそんな、ね、悪をぶつけずに済むんですかと、ね、これを一つの例えで教えられてる。海の中に、ね、ドラム缶を入れたら、ドラム缶いっぱいに水が入る。海の中に一升瓶を入れたら、一升瓶の分だけ水が入る。海の中にコップを入れたら、コップの分だけ水が入る。何を例えているか分かります？苦しみの中にドラム缶を入れたら、ドラム缶いっぱい苦しみを蓄えて苦しめます。海の苦しみの中にね、苦しみという海の中に一升瓶を入れたら、一生瓶の分だけ苦しみを味わうことができる。ね？海の中にコップを入れたら、コップの分だけ苦しみ。
チョコぐらいの方がいいね。チョコぐらいで。
わかりました。つまり、同じ苦しみを受け取っても、器が小さければ小さいほど苦しみは小さくて済むし、器が大きければ大きいほど苦しみは大きくなる。
器の大小っていうのは感じ方。
器の大小とは執着の大きさです。
執着のドラム缶だと苦しみ、
はい 執着が大きいと苦しみも大きく、執着が小さいと苦しみも小さい。なぜならば苦しみがね、あんまり入らないから。
そう、執着だったらこう外へ逃げていっちゃう。 ここの部分だけが執着であって、
はい、
執着がない自分がみんな流れていく
し、そう、流れていくし。だから苦しみの大小っていうのは執着の大小なんです、うん、執着が大きい人はそれだけ苦しみをたくさん蓄えることができるので苦しみが大きく、
いつまでも苦しんで、
あ、そりゃそうですよ。だってドラム缶のような苦しみを味わうんです
から早くその執着を整理して断ち切ればいい。
そう、整理をするっていうことは自分の中に蓄えているがを減らしていくってことです。私たちの執着って何でもかんでもがをつけます。例えばこれをホワイトボードにもがをつけたり、ね、机にもがをつけたりね、このね、お水にもがをつけたり、がをつければつけるほど私というものは拡大していきます。例えば、ね、脳か、ね、脳上すべてにがをつけた。
広いね。
広いね。ドラム缶でないね。
その脳上すべてのがに苦しみが収まることができる。
東京ドーム何個分
のね苦しみを収めることができる。そう、まあ、東京ドームで自分の中でどれだけくっつけてるかですから、全部隅々まで顔つけてることはないですから、大体顔つけてるくらいですから。だから我をつければつけるほど苦しみはどんどんと大きくなっていきます。苦しみは大きいけどね、その代わりね、欲を満たす楽しみもね、もう天にも舞うような楽しみを味わいます。驚く、もう欲に振り回される時にはもう止まらない、やめられない、止まらないって
働きもんだねって言われたもん。
そう、それだけたくさんのものを抱えているから、がってなるところどんどん拡大してる。車乗るとね、車全体が自分のような感じがしません？ちょっとぶつかったりすると痛いとかって、ね、痛くないのにね。
大事なもんだよね。
いやなんか当てられて痛いとかね。痛くないんだけど痛いと感じる。それは当然車全体に我が広がって執着しているから、ね、家を買うと ねよくね、本当にこう結婚すると家が欲しいとか奥さんとか言うわけで、家が欲しい、早く家を建てた、そう、家全体に我がつきますよね。はい、執着が家を持つとね、奥さんが変わったっていうお家は多いです。次、子供を産むとね、奥さん変わる、ね、なぜかというと当然子供に執着がつく。
女は弱し、された母は強しになっていくわね。
我が強くなれば、我が拡大すればするほど溜め込むものが多くなって、心の中にね、溜め込んでいくものが多くなって、その分だけ苦しむのも多くなります。私たちは苦しくなると物を買いたくなる。なぜかというと物を買うと器が大きくなるから。ほら、まだ余裕ができるもんね。
大きいものを買って。
そう。
もっと入れれるように。
そう。
コップじゃダメな
の。そう、最初はコップでも苦しくなってくるとコップじゃ収まりきらないじゃないですか。そこで欲を起こしてね、いろんなものを買うと、買うと一升瓶に変わると。そう、一升瓶だけまだ余裕が増えるので苦しみを受け取ることができる。まだ余裕ができる。いっぱいになったらまた買い物に行く、ね、これを繰り返していくとですね、もう後からね、大変な一大事が待ってますよね。 ね、だからコップから一升瓶に変わるときは楽しい、一升瓶からコップに戻るときはその分だけ苦しみが外に出るので苦しい、ね、一升瓶からドラム缶になるときは楽しい、ドラム缶から一升瓶に戻るときは苦しい、
だからドラム缶からコップに戻るもう一挙にやると
すごい大変なんですよ。 そう、それは自分の中にある苦しみを外に出していくことになるので苦しい、つまり苦しみを感じ始めるわけです、ね、だから整理をすると苦しいはずなんです。なぜならば今まで感じなかったものがこう見えるようになる。当然苦しいということと同時にその執着が減れば自分の中に溜まっている苦しみが外に出て心は軽くなります。だから自分がどうしてもこう感情のコントロールができない、ね、怒りが起きたらどうしても止められないっていうのはですね、それはもう自分の感情をコントロールできる以上の執着を溜め込んでるからです。はい、だから執着を減らせばそんなに苦しくなくなります。だからちゃんと感情をコントロールできてあんまり怒らない人っていうのはそれだけ執着しているものが少ない人。
だからか、まあ、執着を少し減らすことができれば楽になるっていうのはそういうこと。
そう、楽になる。そう、苦しみを自分の中に収めていくことがね、もちろんある程度ですよ、完全にゼロにすることはできないんですけど、ある程度小さくすることによって私たちは自分の心をコントロールすることができるんです。ところが中統合っていうのはその、なんですか、このシステムがですね、破壊されている人を中統合と言います。だから苦しくなると、その器を大きくすることによって楽になろうとする人なんですよ。だからお金が欲しい。ね、お金があるといろんなものが買えるか、思い通りになるか。ね、ほら、執着を増やせるから。執着を増やすと器が大きくなって苦しみが見えなくなる。ね、そうすると今まではコップ一杯までしかたまらなかった苦しみも大丈夫。一升瓶のような、ね、苦しみを蓄えられるようになる。ほら、まあ一升瓶まで耐えれるようになるよ。ね、で一升瓶になっていっぱいになるとまた苦しくなってくるので、今度はやっぱりちょっと器を大きくしないと困りますよね。
たくさん入る
たくさん入るようにね、またちょっとドラム缶にこう書いてるドラム缶がいっぱいになったら今度はちょっとね、プールぐらいにこう書いてみようと、ね、プールをいっぱいになったら今度琵琶湖ぐらいに書いてみようと欲望は膨張する、こうやって執着が大きくなればなるほど苦しみは、抱えている苦しみは大きくなるけど、その苦しみ、苦しんでいるという自覚がなくなる。これが中等。
欲が起きてきた時にコントロールをできればそっちに流れないですね。
欲が起きてきた時にはですね、もうコントロールができないから欲っていうんです、ね、
ああ、そっか、
ね、もうそう、コントロールができないほどの、例えば自分は一升瓶ぐらいの苦しみしかコントロールできないとします、うん、ところが執着はもうドラム缶ぐらい溜まってしまったと、うん、そしたらもう自分をコントロールすることはできません。だドラム缶のような苦しみを抱えてるわけですからね、そしたらもう欲望が起きるときも今度はこのドラム缶のような欲望が起きるので、一升瓶ほどの心がドラム缶ほどの欲望を止められるはずありませんから、だから欲望に振り回されるようになる。どんなに頭で怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだと思っていても怒ってしまう。どんなにイライラしちゃダメだ、イライラしちゃダメだと思ってもイライラしてしまう。それはそれだけ執着が溜まっているんですね。
それには整理しかないってことだね。
そう、執着を減らせば 苦しみをコントロールできるようになって怒らずに済むようになる。
制御不能状態を自分で作っているということ
。そうだから、そのね、もうプールぐらい来る、もう執着が溜まった状態でね、こうどうしたらいいですかとかって言われるとね、もう腸も吸うたびごとに怒ってる。
見つけが違うの。
そう、見つけ。それは仏法を聞くことによって執着を減らされてるから、こう反発するわけですよ。こうせっかく貯めたじゃないですか、執着。私たちにとってこう何か執着する、物を買うことって楽しみでしょ。物を増やすことって楽しみでしょ。それは執着を増やすことが楽しみなんです。それだけ執着が溜まっていたから。こんな状態でですね、人に優しくとか人のことを考えるなんてことは無理。無理だね。だから仏法を聞くことによって執着をこう減らしていったわけ。
だいぶ減った。
だいぶ減った。減ったから楽になった。それは一升瓶とか、まあドラム缶ぐらいは減ったわけですよ。
まだ
よ。ね。まあ前はこう、プールぐらいあったのがね、ドラム缶ぐらいまで減った
と。来たなと思う。
そうそう。
もっと一升瓶まで近づけたら。
一升瓶まで近づけたら、ほら、そんなもう怒ることなんてないもん。人に優しく。
エビスさんだね。
はい。エビスさんみたいに、そうできる。
まだ、ドラム缶以上。あれまだダメなんだな。
はい。だから苦しみを受け取らずに済むってことですね。執着を減らせば苦しみを受け取らなくても済む。
まあ俺の場合だったら本当に経営以上がやっぱり強制的な整理させてもらったって。
そうですね。それで大きく執着が減った。執着が減ったから自分の中に溜まっている苦しみね、置いておく苦しみっていうのも減って、じゃあ苦しかったですよ、ね、その自分の中にある執着が減っていくときは苦しいですけど、だけどその自分の中に溜めておく苦しみも減ったので心がぐっと楽になります。
頑張ったんだね。
いや頑張った、てめえで頑張ったんだから。誰でもないんだから。
まだ今苦しないその余波がね、
まだまだ執着があるわけです
よ。
あんなにあったものが思い通りになってたものがね。でもそれだけ執着ね、たくさんのものを持っていたってことはたくさんの苦しみを抱えていたってことなんです、ね、当然のごとくこれは死んでいくときに全部苦しみに変わります。執着が大きければ大きいほど臨終の苦しみも大きい、はい、
もうちょっとちっちゃくしてから死なないとね。
だから整理が大事だって話をしてるわけですね。整理をすると、それは整理をした時は苦しい、ね、だけど整理をすると執着が減るので、自分の中に溜めておく苦しみも減らすことができる。ドラム缶のような苦しみを抱えている人はですよ、もう毎日が苦しいです。毎日がこう思い通りにならないことばかりで苦しむわけですね。だけど一升瓶ほどの苦しみを抱えている人は、自分の苦しみがそんなにこうね、自分を苦しめることはない。コップのような苦しみを抱えている人はですね、全然苦しくない。気持ちよく毎日をくれる。ね、たとえ人から苦しみを受け取ったとしても、スーッとコップの分までしか残らない、ね、恨みなんて残れない、はい、いつも気が軽く生きていくことができる、うんう
ん、その苦しみを受けた時に、
うん、
どうやって自分の中で消化してスーッとなるんですか。
いやいや、だからその執着が少ない人は消化するもなく、そう、スーッと、別に何か思うわけでもなく、スーッと、その時だけふーっと怒るけど、ふーん、
かかるものがないと。
そうそうそう。だって、うん、だから、ね、苦しみを受けるっていうことは、ドラム缶ほどの水をブワーッとコップに入るわけ。
受けた横から
全部、全部流れ
てる。全部シュで、コップほど残るわけ。ちょっと。ドラム缶ほどの執着を持ってたら、苦しみを受けると、ドラム缶ほどの苦しみがブワーッと入って。うわぁ
口を聞くとそのまま苦しみになっちゃうな。そうそうそうそう。そのコップ以外のその側は余裕ということだね。
そうですね。その一升瓶ほどの自分だとしたら、一生瓶、執着が減れば減るほど一生瓶ほどの余裕を持ってるってことになりますね。はい、コップほどしか受け取らないけどね、苦しみはね。だから苦しみはコップほどしか感じないってことです。
余裕の分はみんな流れていってしまう。
はい、はい。生理以外で、あります。生理以外で、どうしたら
生理しないで、すまそう。生理しないでというか、なんか別に
するものないんだよ。
いや、ほんとなんか捨てるものもね、ないし。まあ、ないしっていうか、
どうしたらいいですかってことですね。どうしたら執着を減らしていくことができるか。それは不正です。不正、不正っていうのは一体何ですかっていうと、不正っていうのはですね、めんどくさい気持ちを立って相手のためにちょっとしてあげると。ちょっとゴミを捨ててきて。なんでゴミを捨てていかなくちゃいけないの。これ執着です。いいですか。私たちは執着するとどうなるか、ね、執着の三段活用がありますね。執着するとどうなるか、ね、人間というのは執着するとまず最初にですね、豚になります。
なんちゅうこ
と。豚、豚って何か、ね、豚っていうのはですね、これなんかしてくれないと、ブーブーブーブーブーブーね、ブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーと文句が多くなる、ね、あとはこう、何々してくれない、これしてくれない、あれしてくれない、ね、なんでやってくれないの、ね、これやってくれてもいいじゃないの、ね、これをくれないの豚と。そうそうそうそう、ね、これがいわゆる執着が強くなってきている証です。やがてこのね、豚さんもですね、どうなるかというとね、牛になる。
牛になる。
牛になる。そう。もうめんどくさくなってやれなくなる。もう。もう。ちょっと新聞取ってきて。もう。ゆっくらしよう。もう。牛になる。ね、でまだ動いてくれるうちはいいじゃないですか。極めつきはですね、石になる。人のためにはテコでも動かない。ね、何かしてちょうだいって言ってもね、テレビをこう夢中になってボリボリボリボリって、もう全く動かない。聞こえてないんじゃないか、ね、聞こえてるのって、カメラ。もう石だと叩くと、もう手が痛い痛い、ひどい目に遭う。だから伏せっていうのはですね、なるべくですね、めんどくさいことをやるんです。ああ めんどくさいなって思ったらね、気持ちよく動く。動きたくないなと思っても動く。そのめんどくさいっていう気持ちに負けてやらないと執着かと思う。そうそうそうそう。だから毎日がですね、もう二者択一ですよ。時間があったら欲に走るか、ね、不正をするか、こういうね選択肢がいつも迫られている。欲に走ると執着が強くなる、不正をすると執着が減っていく、ね、ちょっとゴミを捨ててくれない、あ、いいよっていうのが不正。なんで？あなた捨ててよっていうのはよく。ちょっとこれ持ってくれない？いいよっていうのが不正。私だって疲れてんのよ。あなたやったらっていうのがよく。そう、転がってる。転がってます。
いいことするのは。
そうそう。
どっちが選ぶかだよね。
そうそうそうそう。ねえ、あ、仕事で疲れてきた、家に帰った時ぐらいゆっくりしたい、はい、よし、家に帰ってもね、その相手がいるんだから気持ちよく動いてあげよう、不正。
お金だけが不正じゃないん
だ。お金だけが不正じゃない。
お金かと思った
。違う違う、不正っていうのはその、
全てにおいてね、
全てあまねく施すですか。
私もしかしたら石かもしれないわ。
あ、石ですか。
全く動かなく
ね。暇になったんだよ。
いや
い
や、
よいしょして動かなかった
ら、よいしょとして動いてください。まあ牛に戻って豚に。
そこまでね。
そうそうそうそう。この心ですよ、いつもね。時間ができた時に、あ、自分のことがしたいっていうのが執着、欲。その自分がしたいと思う気持ちを切って相手に何かしてあげるっていうのが不正。
うん、私してもらってもらったかもしれない。
はい。でしてもらえたらなんでやらないのって、豚。
言わないもんじゃなかった。一切。本当に。
そう。
ね、そうだよね、あのお釈迦様のお説法に、めんどくさいと思う心を捨てなさい。
まあそうですね、めんどくさいと思う気持ちをね捨てて、なんていうんですかね、気持ちよくやったり、
うん、でも若い時ってめんどくさいことないでしょ、まだ若いから
。若い時ってないですか、
めんどくさいことない、ね、
ないですか、
スンスンと思
って、若い時ってです
ね、なるやね、
めんどくさいと思うことってないですか。
簡単に動くと思うよ。
体は動くかもしれない。これ執着は心の問題
だ。
体がどんだけ動いてもやだなと思いながら。
伏せのために儲けるでしょ。
これはいやいや、伏せのためじゃなくて、伏せをする前にもう執着に流れていて、ね、心がメタバ状態になってるわけですよ。
いやいや、
また、ね、肉体はねスリムかもしれないけど、心はこんな状態になってるんです
よ。膨らんでるの。いや、そんなことない。
本当は動きたくないけど仕方ないから
。そうそうそうそう、こういう状態メタボになってる。だから動けん、よっこらしょって心が言わないと動かない。よっこらしょと、よっこらしょと。
それは
ね、しかもこう感性の法則でこう欲に走るとね、ものすごい距離こう止まらない。
ちょっと止まってしたらね、もう大変なことだね。
長いしね。
そうそうそうそう、
かっこいいきちゃう ね、
ね、だからもう本当にもう何ていうの、心のメタボ状態になると動くままがもう弾丸列車ね、思い通りにならないままバンバンバンバン跳ね
る。その元気もないわ。
こういうふうに心がメタボ状態になった人はもう聴聞しないと取れません。自分の力では無理です。自分の力で取れるのは豚だけ。 豚のうちだけ、ね、だから聴聞が必要。聴聞すると、心が楽になる、ね、心が楽になると気持ちよくこれから欲をなね満たそう、こう思うと、なんていうんですかね、楽しいのはね、心が清らかになってこう怪我している間ね、この豚になるまでの間が楽しい。これは楽しい、欲が楽しいっていうのはね、その豚からね牛になるともう惰性になって楽しくなくなる。ね、ね、牛から石になるともう面白くない。だからね、ついついね、仏法を聞いた後ほど欲が楽しい。心も軽くなったしね、美味しいものでも食べようか、ねえ、あ、仏法を聞いて心が楽になったから今からテレビを見ようか、インターネットをしようかとかね、もうどんどん心が汚れます。はい、そんなことない。ぐさっと刺すのは腸毛の時だけ、クサクサクサクサク、で、で、き終わったらこうも晴れやかって感じで、欲に、ね、
いや、そう
ね、そうでしょ、欲が楽しいでしょ、これは本当そうなんですよ。仏法を聞いた時ほどね、欲は楽しい、ね、
傷を治すような感じ、
いやいや、傷を治すような、もうこれから綺麗になったこの真っ白な心をね、真っ黒に変えていくのが楽しいわけです。
曇って雨風じゃなくて、またすぐ欲がを満たせに入るから、
そうそうそうそう、
また執着増やしてる、
だからすぐにね、めんどくさくなる、ね、仏法聞いて1週間も経たないうちにめんどくさくなる、ね、めんどくさくなった時が勝負なんです。めんどくさい、あ、めんどくさいな、あ、豚になってきた、ね、こう意識しないとね、ここで踏ん張らないと牛になる。こう牛になるとね、もう、もうって感じでね、もうなんて言うんですかね、汚れていく一方。
ね、心を持た
ない。で、石になるとね、もう聞きたくない。で、牛はまだね、聞かなくちゃって思ってる。石になるともう聞きたくないって。もう耳を塞いで。自分で何とかできるのは豚のうちだけ。そうそうそうそう。やっぱり一人暮らしはダメね。一人で暮らしてるとね、すぐに豚になる。ところがね、二人で暮らし始める。一緒に暮らす。そうすると人に合わせないといけない。そうするとね、なかなか豚になれない。でそこでも強行手段で豚に顔を通していくと、牛になっていく。そう、やっぱりね、人と一緒に暮らすとそれだけね、気を使わなくちゃいけない、ね、親しき者にも礼儀ある、ね、あ、これでね、もう自分の面倒くさいことは全部やってもらえるわとこう思うと、もうどんどん汚れていくと、苦しくなってくる。苦しくなってくるのはそれだけ面倒くさいことを後回しにしたから。
ペット飼うのはどういうこと？
はい、
ペット飼うの
は、あ、ペット飼うと、ペット飼うとですね、いろいろこう欲を満たすので執着も湧きます。だけどお世話をするという意味では面倒くさいこともやらなくちゃいけないと、ね、ちゃんとお世話をしたら別にいいですけど、多くの場合はですね、自分が飼うだけ飼って、何て言うんですかね、家族にこう面倒を見させる。
一人だったらダメだって言われて、
ちゃんとお世話するならいいですよ、ちゃんとお世話するなら、はい、
ね、あれ
結構めんどくさいからね、散歩に行かせるのも。
散歩行くの大変だもん、朝も。
後始末をね、嫌がらないで、めんどくさがらないでやらなきゃなんないしね。かわいいかわいいだけでは。
かわいいかわいいっていうのが執着で、かわいいかわいいじゃないっていうのが伏せです。だから、ね、人と付き合うのはね、いいところだけじゃなくて、悪いところもしていかなくちゃいけない。その悪いところを気持ちよくやってあげるのが伏せです。だから日頃から面倒くさいと思ったらやったらいいです。 あ、これちょっとめんどくさいなって感じたら、あ、これが危ない。悪魔の誘惑。ね、めんどくさいからそのままめんどくさいこと、ね、特にこうね、相手がね、僕はやってあげるよとか言って、あ、本当にいいとかね、ついつい任せてしまいたくなると。そうすると、執着が湧く。今度やってくれるの、なんでやらないのとかね、相手を責めるようになって。その責める心が中等です。やってくれて当然だと思う心ですね。最初相手が好意でやってくれたこともですね、何回も続くとそれが当たり前になる。これ執着が自分に湧いたと。そうするとやってもらってもですね、感謝するどころか苦しい。こっちがなぜなら執着がその分だけ増えたから。はい、
やってくれて当たり前になったら、やってくれないと期待する分苦
しくなる。そうそう、はい、そう。これはね、やっぱり面倒くさいと思ったことを心がけてやっていったらいいです、ね、そうすることによって楽になっていく。
自分の面倒くさいっていう心と戦いながら、
そうそうそうそう、これが修行です。でもいいですよ、面倒くさいという気持ちに流されてもいいです。また聞けばいい。そのために仏法があるんです。そうそうそう、ね、汚れないように、汚れないように取り組むことを仏教では修行というふうに言いますね。面倒くさいという気持ちが起きて、あ、いかんいかんいかん、この面倒くさいという気持ちが恐ろしい心だと思って立ち向かっていくのが、これが修行、ね、諸行往生です。だけど人間ってのはそんなね、強くはできておりません。残念ですけどね、はっきり言ってね、こうやって聞いてるときはうーんっていうのにね、聞き終わったらもうその次の瞬間から欲を乱すことを考えて、なんでか、それはね、仏法を聞くとね、心が綺麗になりすぎるんです。心が綺麗になったらそれでいいじゃないかと。心が綺麗になると真実が見えちゃう。真実の自分が見えるね、醜い自分の姿が見えてしまう。そしたらね、いち早く消さないといけない。そう。いやいやいや。私の中には理想の自分がある。
自分が分かっていいんじゃない。
いやいやいや、そんな僕の理想と食い違ってる。
食い違ってきたらえらいことだね。
だからそのね、もう真実を見たくないので、ね、仏法を聞いて心が綺麗になればなるほど、うん、一生懸命こう欲を満たして、うん、心を汚して執着に、ね、走ってしまう。だからまた聴聞するとまた汚れが取れる。
じゃあ同じこと繰り返す。
何回も何回も繰り返していくうちにね、体で覚えると、また多分聴聞した後に欲に走るだろうな。そしてそのうち欲に走っても楽しくなくなってくる。怪我そうとしても汚れなくなってくる。
で目覚めるのね。
だんだんと、ああそうかと、ね、欲に流れちゃいけないんだなっていうことが分かって、欲に流れるようになると。
どこどこまでは離れ
られない。欲に流れちゃあかんな。欲に流れちゃあかんなって思いながら欲に流れるわけです。どこどこまでも欲に流れるし。
だんだん小さい欲に。
あ、そうですね。その大きな欲に、思いっきり今まではね、こう欲にね、めね、汚れていたのが、だんだんちょっとずつね、こう
疲れる、
欲に走るのも少なくなる。だけど欲に走りたいという気持ちは変わらない。これが人間なんです。だからそういう自分だと分かるとですよ、なるべく人と一緒にいようと思う。人と一緒にいると、ね、自分の思い通りにならないことが多くて欲に走れない。私のようなものが一人でいたら欲望に走ってすぐに汚れてしまう。
ブレーキをかけてもらえる、ね、
そう、ブレーキをかけてくれる人がそばにいることを感謝せずにはおれなくなる。ところが仏法を聞く前はね、なんでこの人がいるんだってね、こう思ってたわけです。だけど、ああこういう人がいるからね、本当に欲に走らなくていいんだなって、私も本当思いますよ。こう仏法をね、こう伝えてね、5年間ね、あれなんか一人でね、ホテルに泊まることがすごく少なくなった、ね、1年間の1ヶ月の中でね、何日あるだろう一人でね、夜を過ごすときがね、2ヶ月にね、確かね2日間あるんですよ、ホテルに泊まるとき。それ以外は全部人のお家に座る、ね、最初はね、やっぱりね、一人で時間を過ごした方がね、楽しいこともいっぱいできるし、ゆっくりテレビも見るし、いいなって思った。最近分かった。一人でいたらダメだと。
欲に流れる。
欲に流れる。ダメだ、ダメだ。あ、やっぱりこういう私だからこそ、一人でね、ホテルに泊まれないようにしてくれたんだ。すごいね。やっぱり自分が分かってくるんですよ。そんなね、欲に走らないで済むようなね、そんないい人間じゃない。
先生がそんなのか。
はい。さ、業がありますの。過去のね、種まき。どんなにね、仏法を聞いてね、頭で分かったとしても、過去の業に引きずられて、欲に流れていくのが私たちです。どんなにそれが罪だ、悪だ、苦しみだ、執着を湧いて後から苦しむと分かってても、それでも流れてしまうのが私たちなんです。だから流れないような縁を作らないといけない、ね、自分が欲に流れないような縁を求めていく、ね、自分の力一人で何とかしようと思ったらダメなんです。ああ、だから私にはこういう息子がいるんだね、そうそうそうね、感謝せずにおれませんよね。
もうこれ以上突っ走らずにね、やっぱストップかけてくれ
る、かけてくれたってこと
だ。そうそうそうそう、もしなかったらね、仏法を聞きながら欲にね、だだばしっていた。ありがたいこと、何万ダンス何万
そうね、本当にそうだと思う
ね。ここに念仏が出るのがね、仏法者ですよ。ね、思い通りにならないことに対して、ああ、ありがたいとね。世の中の人どうですか？いやー、本当にね、青、もう帰ったらね、信号で、青、青、青、青、青、青、青、ね。ああ、今日は何ですかという、ね、したいい日なんだ。ありがたいことじゃ、だんまんだ、すだもんだ。
欲が
思い通りになったことに楽しい、ここに感謝してしまうんですよ、ね、仏法者は違うと、思い通りにならないことに、ああそうだと、欲に走らなくてね、住んでいるんだと、ありがたいことじゃと、何万だぶすと、ね、念仏が出てくるのがね、これが、あ、仏法者です。
信号も危ないところで止まれっていうところを教えてくれたんだ。
あ、そうそうそうそうそうそう、また赤で、また赤で、また赤で、また
赤で、やっぱり、うん、注意しなきゃ、注意しなきゃ、
ね、ああそうかそうかとね、執着に走ろうとしていたんだなということを教えてくれているんだなと、思い通りにならないことを感謝して、思い通りなことばっかりあったらですよ、人間どんどん豚、牛、石ってね、変わっていく。それをね、思い通りにならないことが起きて止めてくれている。なんとありがたいことか。
本当にまるっきり反対だもんね、考え方がね。
はい。
人間の、凡夫の考え方と。
楽な方へ、楽な方へ逃げていくのが凡夫だから。
そうそうそう。
その逆を逆を逆を教えてくれてるの
は、そうそうそう、はい、
腹立つね、感謝しないとダメなんだけど、腹立つなね、そうそうそう、赤信号だったり邪魔をしたとかさ、はい、ねえ、本当にすごいこと
ね、これで分かっていただきました、執着を減らす 伏せ。
正義だけだと思ったらこういうのもあったわけね。
そうそうそう。
めんどくさいっていう心は
断ち切らなかったね。
はい。ということで、今日は以上です。